バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第360回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
いつもクールなキリと、
モン吉です。
どうもこんばんは。いや、おはようございます。今日は
おはこんばんちは。
おはこんばんちは。うん、5月23日木曜日になりました。日付が変わって1時5分という時間でございます。ちょっとごめんなさい、私うとどっとしてしまいましたが、気を張って取り組みたいと思います。よろしくお願いします。
この3人で揃うの超久しぶりですね。
そうだね、むちゃくちゃ久しぶりじゃないかな。
ですね。僕がこの前途中で消えた時ありました
けど、うんうんうんうん、
半年以来ぐらいですね。
確かに最近お互いみんな忙しいからね。
はい、僕が出てない、うん、あのバストラは全部聞いてますけどね。
あ、そう、
面白くて
大丈夫ですか。僕と
大丈夫、全然大丈夫ですよ。
そう、よかったよかった。さてさて、今日ははい、キリ君からね。
はい、うん、やっぱり理想博を、うん、いつもやっぱりバスターで話してますんで、
う
ん、
はいはい、
そのやっぱ結果をちょっとやっぱ伝えたいなと、
うんうんうんうん、
いうことと、今回日本のホームだったんですよ。
ほうほうほう。
名古屋でやってたんでちょっと見に行けなかったですけど。
あれ、去年も日本じゃなかった？
いや、去年は韓国だったんじゃなかったでしたっけ。
そうだったっけ。なんか去年キリから聞いた時、はい、なんか日本だったような気がしないような。
去年は確かね、男子が3連勝したんですよね。
うんうんうん、
何年ぶりかの。
うんうんうんうんうんうん。
で、今年はあの、うん、どういう感じかっていうところで、まずメンバーを出てるんで、そのメンバーをちょっと岸さん発表してほしいんですよね。
はい、じゃあ発表しますよ。
はい、男子からお願いします。
男子、前田レオ。
はい、白鴎大学ですね。
おー、いいね。そういうアシストお願いします。平岩源。
はい、東海大学。
な、ダニエル・ダン。
はい、青山学院大学。
へー。笹倉レイジ、レイジュ。
東海大学かな。
東海のポイントガードです。
へー、
さすがです。
さすがです。星野智樹。
白鴎大学の
星野くんやね、うんうんうん、はい、中村博
夢。大東文化大学。
増田圭介。
筑波大学。
うん、怪我なん？
どうなんでしょう、出てないですか試合。
出てないね、これは。
へ、
うん、坂部大輝。
はい、神奈川大学。
赤穂ライタ。
青山学院大学。
雨谷義樹。
大東文化大学。
大倉壮太。
東海大学。
それから八村アレン。
東海大学。
おお、以上です。
北海道とか関西とか九州一人もいないですね。
ねえ、寂しいな。
うん、ちょっと寂しいですね。去年は大阪学院大学とかいたんでね。
毎年一人はね、関西が入るっていう流れがあったと思うんですけどね。
うん、今年に関してはなしだったの。
ねなしですね。
ああ、そうか、寂しいな。
でもあのヘッドコーチは大阪体育大学ですよ。
うん、あ、そうなんだ。
はい、比嘉さんですね。
あ、比嘉さんやね、本当やね。
はい、おー、アシスタントが大東文化の西尾さんと、
はい、
あともう一人ぐらい入ってましたよね。
アシスタント
アミノさんかな。
ね、あ、アミノ氏入ってますね。
ですね。
はい、
でこのメンバーで、まあ、戦ったんですよ、韓国と。
うんうんうんうん。
1戦目がね、日本勝ったんですよ。
勝ってますね。
勝ってますよね。
勝ってますね。77対59。
でこの勝ち方は、うん、また今年も3連勝しちゃうんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですよね。
うんうんうんうんうんうん。
でその動画もちょっと配信されてたんでちょっと見たんですけど、
うん、
やっぱ日本のディフェンスすごい良くて、
うんうんうんうん、
バチバチに当たってて、
へ
ー、1戦目こういう勝ち方したんで流れをこのまま持っていけるかなと思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
2戦目3戦目とやっぱ韓国が勝っちゃったんですよね。ただね、これスコアだけは個人スコア出てるじゃないですか。
出てますね。
これね、うん、1戦目誰が一番点取ったか、はい、2戦目誰が一番点取ったか、
はい、
3戦目誰が一番点取ったかをちょっと隊長から 教えてもらいたいんですよね。
1戦目のチームハイは大阪部選手23
ですよね。
うん、
2戦目
2戦目はチームハイやっぱり大阪部選手14得点。
はい、3戦目、
はい、3戦目がね、あ、やっぱり大阪部選手チームハイ18得点。
やばいっすよ、この人の動画ちょっと配信されてたんですけど、
うん、
また馬なってましたね。
へえ、
やっぱね、まずジャンプシュートがすごい、
うん、
打点が高いんですよね。でもう3とかでもバンクで決めたりとかするんで。
あ、そうなんや。
バンクで決めるっていうことはその分飛距離も伸ばさないといけないじゃないですか。まあ、そういった部分と、あとやっぱりダンクばっかりでいきますね、ゴール下とか。あとねじ込むとき、やっぱり叩き込むようなプレーとかもあったんですけど。まあ、まだ3年生なんで、これから全然期待できますね。
楽しみだね。
大接種の中には、田中大輝みたいになるかもって言ってる人もいました。
なるほど。
そのぐらい将来あの嘱望される存在というか、しかも怪我人とか言って本来最初選ばれるメンバーが外れたことによって、大阪部選手って入ったみたいなん
ですね。マジ
マジか、
その情報すげえよ、
はい。まあ、どのタイミングで入ったのかどうかは分かりませんけど、だから今までそういう学生の選抜からは無縁だったんですけどね、去年からもバリバリ活躍し始めたことによって注目され始めてっていうところだと思うんですよ。
へえ、こういう選手いるんだな。
いるんすよ。
じゃあエリート街道まっしぐらじゃなかったの、大阪部選手って。
違うみたいですよ。
まあ、神奈川の山北高校っていうのが、実はその私たち本当に私たちの現役の頃はちょっと強かったんですよ、は
い、
結構ね毎年関東学院とかにも進学してる選手いたりして、
ほうほうほうほう。
で、まあ私神奈川だから知ってるんですけど、一応ね体育科もあるんですよ、県立高校だけど一応、ですけど、ここのところは県大会出ても1回戦で負けちゃうとか、まあそういう感じだったりするんで、正直強豪っていう風にはあんまり見られてない、だから出てきたっていうところですよね。
なるほどなるほど。
ただ割と、ちなみにその、はい、今モン吉から出てた入りそうだったけど外れちゃった選手ってバストラの中だったら言えるのかな。
いや、分かんない、
分かんないんだ。
分かんないんだけど、誰かが外れて、そこから入り込んだみたいな感じのことをどこかで読んだんで。
へえ、
なるほど。いやね、牧選手とかそのあたりよ選ばれるんちゃうかなと思ってたんですけど、選ばれなかったし。
あ、だからここには多分出てないんだと思うのね、だから最初候補として選ばれてて、でそろそろ発表かって頃に多分誰かが怪我したりとかして外れて、じゃあ大阪部に復活っていう形で発表されたんじゃないかなと思う。
いやいやいや、大阪部選手が一番活躍してるけどね。
そうね、
ディフェンスも
めっちゃいいですよ。だからね、あのディフェンスでディナイしたのをそのままカットしてダンクに持ち込むシーンがまあありますね、結構。
そうね、
どっちかっていうとね、さっき言った中では田中大輝より馬場選手にちょっと近くなってきてるような気がするんですけどね。あのジャンプ力といい、リバウンドといい、シュート力だったらね、本当大阪部選手の方があるような気しますけどね、ミドルとか。
3が入るんですよ。
え、田中大輝みたいなビジョンの広さも持ってんの？
そこは金銭詰めばってい
う あると思いますよ。
そういう意味ね。
今はまだ荒削りなところがあるので、どっちかっていうと馬場選手っぽい、プレイスタイルかもしれないんですけど、まあ、多分視野が広かったりとか、まあ、ディフェンスもしっかりやるっていうところ、あとは身長的にもやっぱり1番か2番やる可能性が将来的にあるかもっていうふうに考えたときに、まあそういう田中大輝選手みたいなふうにこれからの育て方によっては化けるかもしれないっていうようなことを言ってる解説者の方がいました。
なるほどなるほど、
はい、
僕も絶対化けると思ってますね。今回この見た試合の中でもドリブルの技術とかテクニックも非常に上がってたことと、さっき出たそのアシストっていう部分で、ゴール下にもう矢のごとく 出したアシストとかもあって、
ああそう、
視野の広さもすごい感じられましたね。
なるほどなるほど、これは楽しみやね。
こういう選手が1番2番やるようになると日本としてはね、
うん、
面白い選手が多分出てくると思いますけどね。
なるほど、
はい、
まあ理想学の男子は日本が1戦目勝って、あと2つ韓国が取って、
はい、そうですね、今年は負け越したということ
になります。5月の17日18日19日と1試合ずつ行われたわけですけれども、はい、17日の1試合目がさっきも申しましたように77対59、18日が69対81で、19日が71対76ということで、今年は韓国が勝ち越しましたと
ですね。
うん、女子見てみますか。
女子見ていきましょう、
はい、女子は結果から言うと3つ勝ったのかな。
3つ勝ったらしいですよ。
3勝してるね。これも17、18、19名古屋で行われた。
女子も名古屋でやったんですね。
みたいですね。1試合目68対64、
おー、うん、ギリギリ
ね、2試合目94対57、
だいぶ空いてる。
そしてなんと3試合目114対53、
もっと空いてる。
すごいよねこれ。
どういうことなの。
どういうことなの。1
発目の接戦が何やったんでしょうね。
ねえ、何だったんだろう。
何だったんだろう。メンバー表も言えるんですか。
メンバー表も言えますよ。行きましょうか。
はい、
佐々木美希。
どこの大学かは全然言えません。
高橋香
奈、はい、
平末飛鳥、
はい、
軸丸光、
はい、
それから岡田玲。
その選手うまいですよね。
あ、岡田入り、岡田入り、はい、土田ほのか、
はい、
佐藤ゆかり、ゆり、はい、ゆりか、
はい、
奥いぶき、
はい、
佐藤京花、
はい、
パレイのりこ、
あ、その選手知ってます
わ、吉田舞、
はい、
で奥村凛、
はあ、
というメンバーでございます。
ほとんど知らないっすわ。
モンキチは
分かんの。
分かんないです。
分かんないかも。
でも3連勝はやっぱ日本強いですね。
強いね。
しかも2戦目3戦目って後になればなるほどどんどん点を離してますもんね。
そうやね。
バレやわ。
岡田恵里ちゃん、
まあ女子は育成がうまくいってますね。
なあ
なあ、
うん、
まあ、今年は名古屋でやったってことは来年は韓国ですね。
そうか、すごいな。どっからでも得点取る感じなんかな。
あ、そんな感じの日本の得点なんですか。
まあちょっと3試合目においてはもうなんていうかな、全員スコアしてるね。
なるほど、
全員だよ。で、何人これ？12名？12名のうち、1、2、3、4、5、6、12名のうち6名が10点以上スコアしてる。
じゃあまあバランスよくどっからでも点取れるってことですね、本当に。
そういうことなんだろうね。すごいな、これ。
すごいっすね。
114対53の得点差ってこれ大会記録じゃないの。
あ、かもしれないですね。
んなこと、
でも日本がそれぐらいの点差で負けてたことはあると思いますけど、
うん、負けてたことはあるんか、過去にね。なるほど。
まあ理想はこんなとこですね。次行きましょう。
次行きましょう。次、モン吉からなんかある。
あ、そうですね、うん、話題が思いっきり変わって、その B リーグの、
うん、
まあ、B リーグアワードということで、まあ、要は各部門の表彰といいますか、
うんうん、
そういうのがこの前あったんですよね。
なるほど、
まあ、 皆さん、まあ、知ってるところもあると思うし、一部は私の方で話したところもあるんですけれども、
うん、
まあ、順番にでちょっと票数が出てるものはその投票数みたいなものも含めて、
うん、
何の投票数か分かんないんですけどね、正直言うと、
あ
と記者とかそういった人たちの票数なのかなと思うんですけど、
え、何の票数って
記者とか、
はいはい、
まあ、関係者とかの投票数だと思うんですけど、
うん
うん、まあ、その人たちの見る目がどうとかって話はとりあえず置いといて
、うん、
はい、まず最優秀富樫、
ほうほうほうほうほう、
ですね。でこれはもう投票数は出てなくて、でベスト5、
うん、
でこのベスト5は、投票数順に言いますけれども、うん、富樫251票、
うん、
でもう一人がガードナ
ー、あ、ガードナー
215票、
うんうんうん、
ブレックスの遠藤、
うん、
167票、
うん、
三河の金丸98票、
うんうんうん、
で田中大輝95票という、
うん、
富樫ガードナーが200を超えていて、
うん、
まあ、でもここで40票ぐらい差があるんですけどね、
うんうんうん、
でそこからまたガードナーからまた 40、50票差がついて遠藤で、
うん、
そこからまた70票ぐらい差がついて金丸、
うん、
で金丸田中は3票差です、
ね、そうやね、これギリギリやったね、
はい、
へ、
うん、まあ、この辺はある意味な得っていうとこですね。まあビッグネームかそうでないかっていう意味でいくと、遠藤選手なんかはそんなにビッグネームじゃなかったんですけど、
うんうんうん、
ただ今年はやっぱりブレックスの中でも得点力もかなりアップしてたので、
うん
うん、得点での活躍も目立ったんですよね。まあそういったこともあって、
うん、
もう完全に中心選手だろうという、
うんうんうん
うん、まあ、そういった評価も大きかったんじゃないかと思います。
なるほど。
でちなみに、うん、その田中大輝の次に、うん、ベスト5の候補に上がった選手の、
あ、そんなデータあるんだ。
その次っていうのが安藤誠也。
うん、安藤誠也。
安藤誠也。
はいはいはい、
これ名古屋の安藤の方ですね。
うん
うん、青学の
シューターの方。
はい、青山学院のね。
安藤修斗が64票、まあ、ここから先は随分票数下がるんですけどね、
うんうんうん、
安藤修斗64票でファジーカス63票、
うん、
であと京都の得点王マブンが61票、
うん、
であとマイケルパーカー、千葉のマイケルパーカー60票、それから川崎の篠山選手も60票ということで、
うんうんうんうん、
やっぱベスト5に選ばれてる人っていうのはやっぱ票数がちょっとずば抜けてたって感じですね。
確かに、
はい、
うんうんうん、
で次ベスト6マン、
うんうんうん、ベスト6マンでまたベスト5選ばれるわけ、
あ、いや、これは1人だけです、
1人だけね、うんうんうん、
はい、これはもう文句なしの馬場雄大選手ですね。
あ、
票数も482票、
あ、すげえな。
ただね、このそれに次いで242票、
うん、
これが川崎の藤井優馬選手ですね。
ああ、
確かにね、すごいこの人は、
うん、
シックスマンじゃなくてスタメンで出てる日も結構ありました。で次が、
うん、
富山にいた阿部選手、
あ、阿部選手ね、
うん、でも本当意外なのがその次に千葉のダンカン選手、この選手こそ本当は馬場選手に次ぐってもいいぐらいだと思うんですけどね。まあ、そんな順番になっております。はい、で次が、うん、新人賞、
うん、
これ誰だと思います？
新人賞わかんないよ。キリは
新人賞誰やろ、わからんわ。
あ、僕言っていい？
はい。
あ、そうか、新人ではないのか彼は。ベンドラメレオ。
あ、それ去年です。
それ去年か。
え、その下って誰なんや。じゃあ誰や。
岡田優太です。三河に途中から入った岡田優太です。
キリがちょっとごめん、タイムラグがあるから、いつもモン吉が喋り出すタイミングで喋っちゃってるから、
ごめんごめん、
うん、もう一回モン吉お願いします。
セーフォース三河の岡田優太です。
聞こえた？
あ、聞こえました。
うんうんうんうん、そう、
これがね648票。
おお、これズバ抜けてるね。
で次いで杉浦、
あ
これが264票。
なるほど。
で次が、新潟の森、ガードの森選手ですね、早稲田にいた選手です
けど、うん、はいはいはいはい、
これが140票。
うんうんうん、
うん、これね確かに活躍してた。
うんうんうんうん、
で次が本来岡田選手が途中から加入しなければこの人が新人王候補じゃないかってずっと言われ続けてたんですけど、
うん、
江戸川出身の安岡選手なんです。
うーん、
なるほど。
これねプレイタイム自体で言うと、うん、プレイタイムとか得点とかそういったいろんな面のこう出てる数字で言うと、
うん、
岡田選手を抜かせばどう考えても安岡なんですよね。スタメン出てる試合も結構 B1 においてスタメン出てる試合も結構多いし、
うん、
まあ、スタメン出てる試合数で言えば本当は杉浦選手の方が多いのかもしれないんですけど、ただ実際にスコア叩いてるっていうところとかですね、まあそういう面でいろいろ考えると安岡選手が実は有力候補って言われてたんですけど、岡田選手が途中から入ってきて、まあもうなんていうんですかね、周囲の印象面も含めてちょっとギリギリになっちゃったんで、まあこれはまあこうなるだろうなとは思ってましたけど。
いや、ほんで岡田選手ってさ、あれでしょ、拓殖抜けて本来やったらまだ3回生とか、
はい、そうですね、
ですよね。それで新人争ってるってすごいよね。争ってるというか
取っちゃった
ってすごいよな。
はい、
うーん、
あのすごさはね、
うん、
見に行った人ではないと分からへん、
ね、あ、そう、
だって、うん、なんていうかそのバネがすごいとかっていうんじゃないから、
うん、
その馬場選手みたいなああいうプレーをするわけじゃないので、
ああああ、
なんかそのハイライトだけ見ても、
うん、
ちょっといいプレーに見えちゃうかもしれないんですけど、
うん、
やっぱ試合を通してああいうプレーをし続ける、うん、どっちかというと点を取るってことにも、なんていうんですかね、こう特化してるっていう感じなので、
うんうんうんうん、
プレーがその激しいかとか激しくないかとかそういうことじゃないんですよね。もう地味なシュートとかも含めてどんどん点を取ってっちゃうんで、ただ試合を見てるとまたあいつじゃん、またあいつじゃん、またかいみたいなところからすげえっていうふうになってくるんですよね。ワンプレーですごいっていうよりは、だそういう部分での印象っていうのもあると思いますね。で最後95票で斉藤匠選手ですね。この選手はねちょっとね、
う
ん、試合出る時間とか回数が少なすぎた。
ああ、そう
なんだ。なるほど、出てるんや。でも
ちょっとしか出てない。要するに、アルバルクって安藤誠也がいて、
うん、
その次に、なんだっけな、同じ東海から来た、なんだっけな、もう一人いるんですよね、
うんうんうん、
その選手がどっちかが抜けた時だけ試合に出るみたいな感じなんで、
うん、うーん、斉藤匠選手ってキリが教えてくれた明治の？
そうです、
そうですよ。
おお、なるほどなるほど。
全然出てない。
あ、そう、
うん、だけど、うん、また契約更新してましたね。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え。まあ、アルバルクほとんど選手残ってますんで、
うんうんうんうんうん、
まあ、複数年契約だったりするのかもしれないですけどね。
杉
浦選手って結構そんな出てるんや。
スタメン、ほぼスタメン。
へ
え。やっぱりその期待されてるというか、
うん
うん、まあ、試合途中から出てきていきなり活躍するタイプでもないって判断されたのか、
うん、
割とスタートで出てて、
うん
うん、まあ、スリーポイントガンガン打てっていう形で、
うん、
ただ後半もう本当にどっちかとも終盤かな、
うん、
終盤になって、
うん、
広瀬選手が復帰してからはスタメン外れることもちょっと出てきちゃったんですけど、まあ、体格も恵まれてるし、もうちょっとハートが強いともっと活躍するんじゃないかと言われてはいますがね、うん、
なるほどなるほど、
なるほどね。
でお次は今度ディフェンダー賞。
おお、あるね、まだ、
うん、これが、ブレックスの遠藤選手が237票。
うーん、
でお次が2人いまして、両方とも千葉、マイケル・パーカーと、
うん、
石井康介、これが141票。
うん、
うん、 でその次に60、ちょっと大差ついちゃってますけど60票で、京都の伊藤選手ですね、ガードの。まあ、スピールが多分多いってところでしょうね、これは。そういう意味であと次に58票2票差ですけど、新潟の柏木選手、この選手もディフェンスうまいし、
うん、
スピールも多い、
うん、
あ
ですね。
なるほど。
で、お次は、ちょっと今度は、趣向が変わるのかな、ベスト審判賞ですね。
ああ、いいね。
これはもう加藤レフェリーですね。
ああ。
で、ヘッドコーチは。
票数はないの、
票数、これ出てなかった
ですね。あ、それは出てないんだ。
あと、ヘッドコーチも、まあ、ルカ・パビシェビッチですね。まあ、大体ここは優勝したところのっていうノリですからね。
なるほどね。なるほど。
で次はもう表彰関係なく何々王みたいな感じですけど、
うん、
まず得点王、
うん
うん、新潟のガードナ
ー、
アベレージ 27.6、 えげつないですね。でもある意味もっとえげつないのがアシスト王、マブンガ、アベレージ 8.5。
すげえ、
すげえな。
アシストのアベレージ 8.5 ってちょっとこれおかしいです
ね。アベレージで 8.5 ってすごいよ。
ただその裏には出場時間の長さがあるんですよ。
なるほどなるほど。
やっぱり、ね、40分出てる試合が多い。40分とか38点何秒とか、何分とかですね、まあそういうの多いので、まあそういうところでやっぱアシスト数、これちょっと2位がいくつなのかがちょっとわからないんですけど、試合数とかで平均とかそんなところで出したりするとまたいろいろあるのかもしれませんけどね。
なるほど。アシストなんて絶対プレイングタイムで左右されるよね、絶対に。
まあそうだと思います。ましてや外国人選手はボール触る回数多いですからね、自分が打てなくてそれをパスさばいて守備に決められれば、それでアシスト1になるわけですから、まあ、和文化選手は、まあ、得点能力もさることながら、IQ も非常に高いと言われてますんで、まあ、いわゆる判断能力がめちゃくちゃ高い。
高いよね。
だから本当はね、そのキラーパスを出すような選手がこうアシストに選ばれるとかっこいいんですけど、割とこうセンターの選手、センター系の選手がアシストを結構量産してるっていうのも割とありますよね。
そうやね。アシストって規定があるでしょ、ちゃんと。
あります、あります。
ワンドリブルは OK、 シュートにつながるワンドリブル OK だったっけ。ちょっとキリさん、僕喋ってるから、は
い、
ちょっ
と、ね、
今のは全然ずれてたの、音が。それともかぶってんの分かって喋ってたの。
ちょっと運転しながらです、
カフェ。
ちゃね
タイムラグがほんまにあるからさ。
タイムラグありますよ。
あるやろ。だからキリそうなっちゃうんやと思うね。
あ、今のチャージングってことですね。
うん、チャージングっていうことにするわ。でもかなり長い間で俺喋ってたけどね。いやいや、いいよ。でな、
はい。
え、ワンドリブル、シュートにつながるワンドリブルは OK なんだったっけ。
シュートにつながるっていうか、目の前にいなかったら速攻であっても通取りしても大丈夫ですよ。
そうなの。
はい。
へ、
でも大体プロとかね、そういう上手い選手になると、ツードリブルもつく必要ないですよね。
ああ、そっか、
はい。
でも長い、どういうこと？
だから、リバウンドを取って、ハーフぐらいでボールをもらったときに、もう自分相手ゴールのところに誰も選手がいなくて、ディフェンスも誰もいなければ、2回ドリブルついてもレイアップいけば、それが得点になったらアシストはつきますよ。
なるほど、それ知らなかった。なるほど、はい、勉強になりました、ありがとうございます、はい。そうかそうか。ということは、僕はね、それその話から何を言いたかったかっていうと、マブンガ選手がリムの近くで誰かにアシストしたらドリブルもないやろし、それはアシストになるよねって思ってて。
なるほど。
そういう意味ではやっぱり条件は一緒だね。やっぱマブンガ選手のアシストがすごいってことや、本当に。
まあそうですね。
なるほど。
で、
次
がリバウンド。
リバウンド、
これはすいません、私ちょっとリバウンドと、ね、ブロックショットはちょっとね、数字を見るの忘れちゃいましたけど、リバウンドは大阪のジョシュ・ハレルソン、
ちょっと待ってな、キリもうカチカチがもうすごすぎて
今トンネルなんすよ。
いやトンネルっていうかこれなんかマイクがカチカチなんかタイピングしてるみたいな音をしてる。
今は大丈夫ですか？
今めっちゃ静か。
はい、
でも
今トンネルだったんすよ。
多分トンネル関係ないような、あとで配信した時聞いてな。
はい、聞いておきます。
ごめん、続けてください。
はい、
リスナーの皆さんもすみません。
であとスチールが、
うん、
これは秋田の中山選手。
おお、
平均 2.2。
スチール 2.2、
まあ、この中山選手はアシストも多いんですよね。まあこれもプレイタイムが割と長い。
ほうほうほう、
まあ、35分ぐらい出てる時が多いっていう、でとにかくもうフルコートで試合中当たってるんで、そういう中でスチールするチャンスも多いとも言えるんです。
確かにね。
ただファールトラブルになっちゃう可能性もあるのでね、まあ、そういうリスクを持ちながらも、体力がかなりきついながらも、っていうところを考えるとやはりすごい。
アシスト
2.2
で1位になれるんだね。
うん、
それは多いのか少ないのか。
アシストないスチールですよ。スチール、
スチールだろ。
はい、
スチールが 2.22 やった。
はい、
でスチール王になれるんだ
ですね。
なんか僕そこはちょっとあんま感覚的にピンときてないな。
いや私もね、もうちょっとこう4点いくつとか3点いくつはいってるかなと思ったんですけど、意外とその辺、ね、もしかしたら数えられないようなものも多いのか、何なんでしょうね。
何なんやろうな。わかりました。
そのスチールっぽいうちのいくつかは相手のファンブルによるものと見られてしまうとか、その辺の判断があるのかもしれないですね。でブロックショットは、カディーム・コールビー選手ですね。どっちが弟だか忘れましたけど、これがブロックショット。これ確かにうまいんですよ、ブロックショット。
そうなん、カディーム選手、
カディーム・コールビー兄弟いるんで、このうちのカディーム選手はどっちだったか忘れましたけど、
僕知らないな。
あとはちょっともうパーセンテージはちょっと調べ忘れたんですが、スリーポイント率は石井選手ですね、千葉の。遠藤選手がわずかに最終戦でスリーポイントちょっと連続で外してしまいましてです
ね。あったね。
はい、これ石井選手になってますね。
なるほど。
そしてフリースローが金丸浩介選手ですね。
金丸浩介選手は定評ありますね。
はい、あとはちょっとこれ私でもよくわからないんですが、ベストタフショット賞っていうのが富樫選手。
そうなんだ。
そしてレギュラーシーズン MIP っていうのが2人選ばれてまして、まあ、柏木選手と五十嵐選手、まあ、新潟の選手2人ですね。そして特別賞ということで織茂選手、そして、マスコットオブザイヤー。
わ、来たよ好きなやつ。
はい、これね、もう残念ながらサンディ負けました。
あ、負けた。
はい、インスタにはサンディが泣いてる姿も上がってますので、ぜひ見てみてください。
そうなんや。
はい、ジャンボくん、
ジャンボくん来たか。
13,637票。
もうずば抜けてるな、その票数。
選手より票数多いの何なんだって言ってたんです。まあこっちはファン投票ですから、
そういうことよね。
でサンディが 11,044票、まあだから2500いくつ差がついてしまっているんですね。で3位がルークで6177票ということでございまして、ジャンボくん、2冠って言わねえか。まあ2年連続で、
2年連続やね。
これね、どうなんだろうな、あの B リーグスタンプっていうのを使って投票すると、なんか3倍になるだなんだとかっていう、そんなルールがあって、結局この投票数の中でまた何がどうなってこの票数になってるのかってことが分析されるとね、何がでかいかってことが分かるんですけどね。
そうやね。
じゃあぶっちゃけその、なんて言うんだろう、あのソフトバンクショップに行かないとそれってないできないはずなので、だから例えば、まあ、ちょっと言い方よくないですけど、本当に田舎の方のところだと、なかなか集まりにくいっていうのもあるし。
そうかそうか。
まあ、そういう中で、まあ、千葉、うん、別に田舎でもないし、
うん
うん、まあ、どうなんでしょうね、それが活躍されてたのか、ファンの方が、うん、まあ、一応投票するルーツっていうのはいくつかあって、そのなんだっけな、そのインスタとフェイスブック、うん、フェイスブック OK だったかな、インスタとツイッター両方で投票すれば1人1日2票は投票できるんですよね。あと1日1回 D リーグのホームページからも投票できるんだったっけな、
う
ん、あ、それは1回だけか。まあ、なんかそんなことができるので、はい、まあ、それで1日3票とか2票とかできるってことを考えると、
うん、
うん、本当はもっと票数が入ってもいいのかなって
気
が
する
んですけどね。
なるほど。
まあ、みんなそんな暇ではないので。
あとはベストブースター賞とかないの？
その辺がちょっとね、なかったですね、私が見た中では。 あってもおかしくないと思うんですけど、あったのかな。
あってほしいな。
そうですね、
何かマナー賞みたいなね。
まあ、それで千葉が選ばれたら大問題だと思いますけどね。かなり問題になってましたが。
ああ、そう。
はい。まあ、千葉が悪いとかっていうことじゃないのかもしれないですけど、
ま
あ、ブースター賞はちょっと難しいですよね、評価するのがね。
そうやね。なんでやっていうクレームも入りやすそうやね。
そうですね。
なるほど。
で、話は変わりますが、
はい、
まあ、そんな中で、
はい、
もうシーズンは終わってますんでね。
うん、
まあ、外堀から埋めていくチームもあれば、そうでないチームもあると思うんですけど、
うんうん、
もう契約更新の季節がやってまいりました。
やってまいりましたね。
はい、西宮ストークス、
はい、
バスケトークラジオに出演していただいたお二人とも、
うん、
また今年度も、今年度というか来年度も、
うん、
ね、
こうやって更新しましたね。
はい、
よ
かったです。
よかったですね。
もう谷さんキャプテン確定じゃないですか。やるって言いましたもんね。
やるって言ったよね。
言いましたよね。もうキャプテンと呼ばせていただきました。
いやー、キリさん良かったんだよ、本当に。
来ますよ、僕2回来ましたからね。
あ、そう。
ところでね、
うんうん、
ちょっと一つだけ、あの、皆さん、あの、トークの中で一つ気になったのがあって、あの、ノリアホやからって言ってますよね。
言ってた。
ストークスの選手がノリアホやから。
ああ、
堂原選手ってアホなんですか、アホっていうか、そういうキャラなんですかね。結構真面目なキャラに見えて、意外とそのキャプテンとかも向いてるタイプなのかと勝手に思ってたのに、さらっと、ノリはアホやから、あのキャプテンねえし、
まあ、
さらっと言ったじゃないですか。
もちろん冗談だと思いますけどね、僕は。
ですよね。
うん。
もうあそこでそういうのが出てくるっていう、そういうふうにこういじられるキャラなのかと思って。はい。ちょっと面白いなと思いましたけどね。
そうだね。まあまあ言っても仲いいですからね、あの選手たち、ね、なんかその仲が悪かったらさ、うん、って思うけど、
まあ、まあ、そうですね、
仲のいい選手たちなんで多分冗談でしょう。
まあそういう間柄ですからね。
ま
あきっとおっちょこちょいなところとか多分、なんていうんですか、ファンの人が知らないそういう面なんかも、きっとご存知なんでしょうね。
そうやろね。
まあそんなところなんかもね、今度また出ていただけるようなことがあれば突っ込んで。
いやー、ほんとそうですよ。
いいなー、楽しそうだったもんな。
ほら今ほらファン感謝デーなんかもやってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
栃木ブレックスなんてファン感謝デーに3000人らしいですよ。
3000人、
はい、
すげえな。
試合の時と同じぐらいの人数がブレックスアリーナに集まって行列になって、めっちゃ大変だったみたいですね。
すげえなー。
やっぱそういう時のこうトークとかいじりとかがやっぱ面白くて、あと横浜ビーコルジアーズなんかもやったらしいんですけどね。まあチームを離れることが濃厚になった河村選手とかも、まあ当然出たらしいんですよ。でその時の最後の試みかなんかで、あのチームを去ることが決まったり4選手によるトークみたいなのがあったらしくて、河村選手と細谷選手と、あと高島選手、あともう1人ぐらいかな、4人ぐらいでなんか話すっていうのがあったらしくて、でそこで、あの河村選手がぶっちゃけ 3-on-3 とかまあ興味ないのとか言って、細谷選手が質問されて、実は考えてなくもないですとか言って、実はいただいてますとか言って、まあそんな話になってたりとか。
まあちょっとそういう本当にオフレコやんな、そういうのって。
どうなんですかね。
いや、まあ、オフレコというかオフラインというか、なんていうんかな、公式にはなかなか聞けないよね。
そう
シーズン中か、シーズン中にはなかなか、ね、そんなん興味ありますとか絶対言われへんし、
あとね、うん、一つ私が興味あるのは、
うん、
あのファンミーティングを開くチームがあるんですけどね、
うんうんうん、
福岡がファンミーティング開くらしいんですよ。
おあの問題の
なんか株主総会みたいにめちゃくちゃありそうですよね、うん、
いや本当にそれ大丈夫なのと思う。
そもそもどうなんだっていう、なんか、うん、どうしたいああしたいっていう、そもそも運営大丈夫なんかっていう、
そ, う、ね、
そこでこう結局責められて終わるんじゃないかっていう。
いや本当に、
はい、
うん、聞くだけでちょっと怖いね
ですよね。
うん、
はい、しかも、うん、そのこれはツイッターでの話なんでよく分かりませんけど、
うん、
まあ、その福岡が、
うん、
そのライセンス所得に間に合わなかった一つの要因の中に、あの結構メインと言ってもいいぐらいのスポンサーからのお金が入らなかったからだっていうことを理由にしてこう公表してましたけど、
なるほど、そんなこと言っちゃったか、うん、
そのことを以前に言ってましたけど、
うん、
今度はそこのスポンサーだった人の社長かなんかが、
うん、
なんかツイッターで、
うん、
なんかそんな風になんかこっちが悪者になってるみたいだけどもとかいう、だから一方的にあんなこと言われても的な方向のことをなんか話をしてたみたいで、まあなんだかんだ言っていろいろ裏がありそうだなっていうところに話が発展してるみたいなんですよね。
なるほど。
でこの前 B リーグから借り入れをする形になって、しかもこの返済をいついつまでにできなかった場合は、
うん、
B2 も取り消されるみたいな話になってるんですけど、それに対しての結果がどうなったかっていうのは実はどっからも発信されてないんです、
うん、
返済されましたって公表する必要があるのかないのか私には分かりませんけど、
うんうん、
はい、それもないっていうことですね。
なるほど。
あとは金沢サムライズ、
うん、
B2 から B3 に落ちたという話になってますけど、
うん、
まあ、資格を B2 のライセンスは取れなかったのでね、
うんうんうん、
ところが、うん、今の契約情報を見ていると、
うん、
なんとライゾー以外は全員まだ契約してないみたいなんですね。これってもしかして危ねえんじゃないのみたいなね。
そんなチームあるの他に、モン吉。
いや分かんないです、今まだほら契約をこれからしていくところで話し合いがされてるところだから。
いやそうなんだけど、この今始まったばっかりだけど、この時期に契約ゼロのチームってある、
はい、いや
知らない。
そうなんでしょうね。
あ、そっか、
そもそもまだそういうのが発表されてないチームもあるし。
あ、そっかそっか。
されても私もちゃんと見てない。八王子トレインズなんかも多分まだちゃんと出てないと思うんですけど、
なるほど。
うん、だからもしかしたら危ないんちゃうかみたいな余計なこと言っていいのか分かりませんけど、ちょっと嫌な予感がしますね。そんな中で、
うん、
あのこれはちょっと小ネタなんですけど、
うん、
今度、
うん、
あの B リーグ社長カードみたいなのが出るらしいんですよ。
へ
ー、 B リーグ社長チップスなんだかカードなんだかよく分かんないですけど、そのチップスにカードが入ってんのかな。その中に9つのチームの社長のカードが入ってるらしくて、
面白い面白い、うん、
その中に千葉の社長、まあ、おなじみの島田社長とか、
うん、
あとはそれこそ絶対こうなったらなくてはならないあのレバンガの織茂社長のカードとかも入ってるらしいんですけど、その中に金沢の社長のカードがあるらしくて、いやお前ライゾしかまだ契約してないのにそんなとこで名前売ってる場合じゃねえだろうみたいな話になってるみたいなんですけど。
なるほど。
そうですね、
うん、
まあ、それがまたどこでどういう風に売られるのか知りませんけど、
選手に混ざって入ってるってこと？
いやもう本当に社長、
社長シリーズっていう感じ。
社長だけだ、
ちょっと
マニアックですよね。
マニアックやね、すげえ試みやな、
うん
うん、まあ、チームの顔ですからね。
そうですね、その辺が B1、うん、B2 あたりで、
うんうん、
こう9チームの、あとアースフレンズとどこの社長が入ってたかな、ブレックスの社長は入ってなかったんですよね。あとアルバルクの社長も入ってなかったですね。
ああそうなんや。
あの辺社長とか有名じゃないですからね。社長誰だかもよく分かんないし。
だいぶマニアックな情報やね。
あ、これでもかなり今話題になり始めてますね。
そうなんや、社長チップス、うん、 チップスかどうかわからんのか。
チップスだかなんかでそのカードが入ってるっていうスタンスじゃないかなとは思うんですよ。あるいはカードシリーズが出てて、うん、そのカード買って中開けてみないとどの社長が入ってるかわからない
どの社長と思ってる。
まあこの何でもやり出すところはいいなと思ってるんですけど、
ね、そうやね。
この際何が当たるかわかんないっていう。
そうやね、確かに確かに。うん、
あとは前にお話ししたように、やっぱコアファンがやっぱ喜ぶものをどんどん作り出していった方がいいんですよ。
うんうんうんうん、
やっぱ福岡みたいにいきなりまだバスケ見たことないっていうファンも一気に取り込んでファンにしちまおうなんていうふうに、まあ考えること自体は悪くないんですけど、うん、どう簡単にファンになって毎回行くとはならないじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから一番いいのはまずコアファンを作ることと、うんうんうん、そのコアファンのまた太い友達から少しずつこう入れていくっていうのが一番手堅いこう広げ方だと思うんですよね。
そういうことだ。
はい、だからやっぱりね、コアファンが喜ぶ商品をまずはどんどん出していった方が、
うん、
絶対いいと思うんで、
うんうんうんうん、
そういう意味ではこの出し方は当たりなんじゃないのかなっていう。
なるほど。
まあ利益がどのぐらい出るもんなのかっていうのはちょっとわからないですけど、
うんうんうんうん、読みが深いね。だってファン間3000のチームがあるってすごいよね。入場料とかいるんやろか。
入場料確かからだったんじゃないかな、うん、で待機列が何時からだったら OK ってちゃんとそういったことが公表されてるんですけど、
あ
ただそこに誰か代表が並んでて、
うん、
で会場近くになったらその友達2人がそこに入り込んでくるみたいなね、
うん、
こういうのはありにするのかしないのか、
うん、
家族ならいいのか友達だったらいいのかとか、
うん、
まあそういう、まあ、一人ぐらいだったらしょうがないかなと思いつつ、うん、一人並ぶのに5人とか一気に入ってきて腹が立ったとか、
あ、はいはい、
そういういろんなトラブルがこう発生してるみたいな。
あーすげえな、すげえ人気やね。
うん、でやっぱその辺のトラブルが発生するってことはまあ人気がある証拠なんですけど、
うんうんうん
うん、ただコンサートと違って、うん、やっぱり毎週のようにあることではあるのでね、試合の時に並ぶことにしてもなんですけど、だから一番いい方法っていうのはまあ考えなきゃいけないんだと思うんですけど、
うん、
なかなか正解がどうしたらいいのかっていうのがね、
うんうん、
やっぱり臨機応変にしなきゃいけないことも多いじゃないですか。
そうだね、
うん、でもその場にいる社員の人が自分の判断で一番いい判断できるかどうかって言ったらやっぱりね、
うん、
なかなか難しいところもあると思うので、
うんうんうん、
うん、だからもう本当にあの試合が始まる前、まあ、公式戦が始まる前に、
うん、
やはりそういった全てのことをいろいろとですね、
うん、
まあ、想定して、
うん、
あの動く準備っていうのが必要だと思うし、
うん、
そのためには福岡がやってるようなそのファンミーティングですよね、
うんうん、
まあ、福岡がやってるようなっていうよりアルバルクがやってることの方が表現としていいかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
やっぱ熱心なファンの人たちが何を思ってるのかっていう部分ですよね、
うんうんうんうん、
まあそういったところをこう改善していくやつっていうのがどんどん出てきてると思うので、
なるほど、
うん、来年どうなっていくかっていうのが見ものですよね、
うん、でも確実にマーケットでかくなってきてるよね、バスケの。
まあ、明らかにまずチケット買いにくくなってますからね。
なあ、素晴らしいよ、はい、チケットで思い出したけどさ、
はい、
あなたたち2人オリンピックのチケットを予約入れたの？
入れてません。
入れてない？
はい。
モン吉は？
あの奥さんが一応なんかやってくれましたけど、
うんうん、
まあなんかもうなんか信じられないぐらいの人数待ちで、もうこんなん絶対無理みたいになってます。
え、人数待ち？
あ、その予約なんていうんだろうな、なんかもう、
うん、今はね、あの抽選券を予約するっていう段階ですよ、はい、インターネットで。
あれそうなんでしたっけ、
うん、だからそんなにまだ倍率とかもよく分かんないし、
あ、
うん、とりあえずはその抽選券はちょっと入れとかなあかんのちゃうかなと思って。
なるほど、
うんうんうんうん、
それはじゃあやっとこうか。
そう、6枚まで予約できるから、
はい、
ちょっと
予約、あ、じゃあ家族でも分けてそれぞれでやっといた方がいいわけです、
ね、そういうことです。
倍率考えればね。
ただ気持ち悪いのは、
はい、
あの例えばさ、普通の予選見た、予選なん、あれ予選か、7月末って予選、
はい、
あの辺って A 席2万5000円とかするね。
はい、
まあ、2万円ぐらいやったかな。
うん、
で決勝とファイナルは10万いくらとかなんですね。
そうだ、当たっても困るっていうのもある
んですよ。そう、ほんで当たったら基本買いなさいよなんだよね。
はい、
では キャンセルもできるんやけど、キャンセルはそれちょっといらんの当たっちゃいましたと、
はい、
例えば予選の全然関係ない試合が当たっちゃいましたってなった時に、
はい、
それをキャンセルするとファイナルももし当たったとするやん、
はい、
両方とも解約、全部解約しないといけない、ね、
なるほど。
なんかそういうルールが、俺ちょっと利用規約ちょっと読み込んだんだけど、それがね、もしファイナル当たっちゃうと、俺は多分ちゃうわ、俺は30万円分ぐらいチケットになっちゃってん、6枚でやで、
はい、
でまあファイナルももちろん入れてるんだけど、仮にもファイナル当たっちゃったら、
はい、
もう他とこう飛び飛びに日にちをこれかなあれかなって取ってるから、
うん、
ずっと滞在するわけにいかないし、やっぱ解約できずに捨てちゃわないといけない、
うん、
人に売れるのかどうかもよくわからない。なんかオリンピックのチケットって返せるらしいね、なんか手数料は取られるけど、
はい、
だからオリンピック の、 そのチケット管理してるところに返すとまた売ってくれるみたいな、
うん、
だから個人同士の売買はもうできないみたいな。
まあそうですよね。
うん。だからそこをさ、ファイナルあたりでもしたらさ、30いくらの請求が来るわけさ、一旦は。
はい。
ほんで、そのチケット、またいらないチケットを今度返却し、まあ返してくれるまで、売れるまで待たないといけないという。なかなかなのよ。でも、安い。30万やとしても、もう NBA のスタープレイヤーはね、目の前で A 席で見れて30万円ってもう安いわ。
まあそういうことにはなりますね。
そう、ファイナルが当たればやけどね。まあそう、そんな感じのチケット予約を皆さんしといてくださいよ。もうほんま締め切られるよ。
そうですね。
もう20何日だって5日か、なんかそんなんやったと思う。もうほんとすぐ締め切られるので。
でもこれあれですよね、なんか、うんうん、我々はこうそういうのが好きな人たちが集まってるからみんなスタスタスタみたいな話になってますけど、
うん、
まあ、職場とかでそういう話になった時にみんな全然してないですからね。
あー、そっか。
そういう風にやっぱり自分の周りの環境の違いっていうのを、
うんうん、
思わず感じ取ってしまいましたね。
確かに、
はい、
そうかそうか。まあね、チケット取れたらいいけどな、行きたいな、行きたい、なんとかして行きたい
ですね。
東京でも生きてる間にも東京ないでしょ。
まあ東京はないです
ね。東京で見れるんだよ、だって。
そうですね、
これは見ときたいよ。
近いですからね。
今日はそんなとこですか。
はい、
うん、ありがとうございました。皆さんも360回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と、
キリト、
モキシでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。